誰と間違えておるのかな。わらわは誰かと似ておるのか。
おや、お目覚めかの旦那様。冷たい畳の上ですまぬな。ここはやはり夫婦らしく、布団の中でおはようございますあなたと出迎えるべきであったかな。何分経験がないものじゃからな。それに少しばかり急いでことを運びすぎた。約束されたわらわの旦那様がわらわのいおりの屋根に釣り糸を垂れていたのじゃ。我慢などできるはずがないじゃろ。泣き上がる衝動のままに体をつかみ海へと引きずり込んでしまった。しかして旦那様よ、結果としてお前を幸せにしてやるのじゃから、多少早くとも何も問題はない。そうであろう。ああ、その見開かれた瞳、震える唇、もっと見せるがよい。おや、わらわの管手がこの人の腕より先に旦那様に絡みついてしまった。無駄じゃ。この肉色をした管手、やわなものじゃが、旦那様の力では振り払うこともかなわぬ。じゃからそのままじーっとしておれ。いかんの。わらわのこれはどうにも勝手に先走りおるのじゃ。ま、それも仕方がないことか。待ちわびておったのじゃからな。お前様が来るのをこの場所で待っていた。ほれ、人の腕の方でも抱いてやろう。おとなしくせい。温度くらいで何を驚いている。なんじゃ、これを夢と思うておるのか。なるほどな。確かにわらわにとっても夢のような時間じゃ。わらわは錦、島の人間が渦錦と呼んであがめる神じゃ。ついに見つけた、ついに手に入れた、ついに帰ってきた。わらわの夫にふさわしき男よ。ずっと待っておったぞ。首を長くして10年、20年、まだ100年は経っておらぬが、とにかく待ちくたびれるほど待った。わらわの知る時間を考えればほんの瞬きほどじゃろうが、いかんの。待つという行為は感覚を狂わせる。それも約束を保護にされた後ならば余計にな。しかし許そう。わらわは今かつてない高揚感に包まれておるからの。 これ以上言葉を交わすのも、まずはちぎりを交わしてからじゃ。本日は、わらわと旦那様の祝言の日。ここは海の底じゃが、存分に熱を交わし合おうぞ。まずは、ああ、そうじゃ。旦那様にならば、余すことなく見せてやらねば。夫婦の間に隠し事などあってはならんからの。安心せい、話はせぬ。我が企ては無数にある。お前を抱きしめたままで己の着物をはだけることも、旦那様の着物をはぐことも、造作もない。よき、若々しくたくましく、ちぎりを結ぶのにちょうどいい年頃の体じゃ。ずいぶんと心拍が早いな。旦那様も高ぶっておるのか。よかろうよかろう。存分にお前の妻の体を味合わせてやろう。化け物、今わらわを化け物と言うたか。無理もない。この腰から生える桃色の無数の管って、わらわと背なでくっつく、大きく渦巻く貝殻。確かに人の目から見たら、わらわは化け物じゃな。じゃが、ならば、お前様は化け物の旦那様というわけじゃな。びっくりびっくりと、わらわと視線が合うたび、身の震えるのが管田に伝わってきおる。そのやとぎ話に怖がる赤子のような顔が、いつ甘くとろけた顔になり、わらわにおねだりをしてくるか。楽しみじゃの。さて、わらしのような怖がりの旦那様。お前様の言った通り、わらわは化け物じゃからの。お前様より長き時を生きておる。じゃからそこは、年上女房の習いに従い、姉のように母のように、丁寧に丁寧に、一から可愛い子を仕込んでやる必要があるべきじゃろ。な。お前様は、わらわ、渦錦の旦那様になると、昔から決まっておったのじゃ。ただ受け入れて身を任せ、愛情だけを返してくれればそれでよい。あとはすべて、わらわが与えてやろう。声も出ないほど喜ばれるのも悪くないが、わらわに愛されて甘く泣くのも、大事な旦那様の役目じゃぞ。では早速、はちみ間違えた、口づけを交わそうか。旦那様よ、おやおや、唇を引き結んで恥じらっておるのか。 仕方のない旦那様じゃな。ほれ、唇を舐めてなだめてやるから早く開け。ただの肉の味なのに、ぞくりと腹奥が熱くたぎる。これが愛か。さて、次はずっと舌を下ろしていて、浮き出た骨を舐めてやろうか。反対の骨もじゃ。そろそろ頃合いかな。わらわの舌が触れたところがむずついて熱くなってくるじゃろ。はじめは少し気になる程度じゃろうが、だんだんとその感覚は強くなり、放っておけば狂いそうな心地へと変化してゆく。最初に触れた唇がうずいてきたか。息が上がって、もう口を閉じることなどできない。唾液を飲み込むだけで感じておかしくなりそうじゃろ。どうやってもお前様一人では沈められぬ。これはな、わらわの下手の毒じゃ。人が使うような薬などではない。何百何千という年月を重ね、積もりに積もったわらわの思いが、わらわのうずきが毒に変じたもの。わかるか。わらわが一人でどれだけ寂しかったか。その毒癒すにはわらわとの愛を育むしかないぞ。古来より人も神も化け物も寂しさを癒すのは愛の力ゆえに。ほら、大きく唇を開け、舌を突き出せ。わらわに口づけをねだるがよい。素直な旦那様じゃな。わらわの舌が触れるとうずくと言うたじゃろう。接吻によってうずきが癒された端から、今度はまた別種の甘やかでとろけるようなうずきが襲いかかってくるじゃろう。だらだらと
よだれをこぼしよって。口内の粘膜がどろりと溶け出してしまいそうに熱くなって、いい味じゃな。うずきすぎて苦しいか。これはの、我が管手で触らねば静まらない。そうじゃ、その熱くとろけた口で妻の管手を愛してくれれば、うずきは収まる。何か考えておるのか。知らぬ、わらわは気がせいておるからの。ほれ、口に入ってゆくぞ。心地よいぞ、旦那様。わらわの管手に旦那様の熱い唾液が絡んでたまらなく良い。それに愛おしい気持ちが湧いてくる。言える。わらわの寂しさが言えるようじゃ。このような感覚、一人では知ることができんからの。いかんの。せっかく震えの収まった旦那様の唇、また欲しくなってきた。収まった星から新たにうずいてくるか。そうじゃろうな。わらわのため込んだうずきの毒は何度でもお前様を狂わせるじゃろうな。ならば、口づけの合間からぬらりと、わらわの舌と管手も一緒に舌を絡めるのじゃ。口つけながらわらわの管手に愛撫をするがよい。口づけだけで陰茎を勃起させて、なんともかわいい。耳は立派なおのこじゃが、やはり中身は幼子のよ。わらわも経験などないのじゃが、ここは姉さん女房が霊感の高みへ導いてやるべきじゃ。